ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたします。こんにちは、アンディ菅野です。本日のゲストは、
こんにちは、ミスアースジャパン京都の、事務局でイベントコーディネーターをしております大山彩です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ミスアースのことについて、はい、今日は、たっぷりお話をしていただきたいと思います。
はい。
じゃあミスアースとは何かというのをちょっと教えてください。
はい。ミスアースなんですけれども、世界規模で開催されるミスコンテストのうち、特に代表的な世界4大ミスコンテスト、ミスワールド、ミスユニバース、ミスインターナショナルと並ぶミスコンテストです。2001年に第1回世界大会が行われて、近年では参加国が、参加の、している国が90カ国を超える世界規模の美と知の、祭典です。はい。で、大会名称も示すように、地球環境への積極的な取り組みが特色に挙げられます。
はい。地球環境への特色、取り組み？
はい、そうなんです。
どんなことですか？
そうですね。ミスアースは、大会を通して、人々の環境保全に対する意識を促進することを目的としているんですね。なので、ただの、美しい人を決めるっていうよりかは、はいはい、このような目的、人々の環境保全に対する意識を促進するということを目的としているのが特徴ですね。
なるほど。
はい。
その活動って、今まで、大山さんどんな風に関わってこられたんですか？
はい、京都大会は去年が第1回目、こちら非公開で行われたんですが、まあ、グランプリが京都代表が決まりまして、で、日本大会も、去年の夏に行われたんですが、その後からですね、地球環境ということを目的としているので、京都市のですね、ゴミ拾いであったりとか、祇園祭り の、 ゴミを減らそうという活動もしまして、はい、そういうところにも参加させていただきました。あとは、去年の11月ですね、もう、ゴミ拾いの活動をさせていただきました。で、大きなのが、12月に入ってからだったんですが、
はい、
京都議定書20周年でしたね。で、そこの大会でですね、地球環境京都議定、京都会議2017ということで、そこで、ミスアースを代表してですね、日本代表に選ばれた斉藤康夫さんに、ご参加いただきまして、まあ、このような活動をしていますということでアピール、していただきました。
はい。
はい。
大山さん自身はなんかその活動に、参加されて、なんか思い出に残るエピソードとかありますか？
思い出に残る、そうですね、去年の、6月に京都大会第1回目が行われまして、で、そこで、グランプリが決まったんですけれども、はい、その6月からですね、日本大会の、7月20日にあったんですが、その1ヶ月ちょっとの間に、はい、その京都代表の子がものすごく変わったんですよね。その京都を代表する、自分は京都を代表するんだっていう意識も高まりましたし、そのビューティートレーニングっていうのも行っておりまして、ウォーキングであったりとか、ボイストレーニングであったりとか、あとカラーコーディネーターさんに入っていただいて、はい、あなたにどういう色が合いますかということをやったりとかして、はい、ドレスの色とかを決めるんですけれども、そういう活動をする中で、たった1ヶ月ちょっとの中で、こんなにも素敵に、変わっていくんだなって、それを本当に横で見ていて感動しましたね。で、日本大会では本当に堂々と歩いておられる姿とか拝見して、本当にもう感動して、というのも、もともとその代表になった子がですね、自分に自信がない、自信をつけたいって言って参加をされたんですね。本当に勇気がいった行動だったと思うんですけれども、本当に道があるようでびっくりしました。それが本当に印象に残ってますね。
そうですか。
はい。
じゃあ今年もそういう子が出てくるのは楽しみですね。
そうですね、本当に楽しみにしてます。
はい。そうですか。先ほどの話の中で、祇園祭りのゴミのなんかこう 活動っていうんですかね、ゴミを減らそうという活動でしたかね。
はい、そうです。
あれってどんなことなんですか。
ですね、まあ、祇園祭りのゴミゼロ大作戦って言って、うんうん、近年行われてるんですけれども、はい、そこに、まあ、参加しまして、うん、で、その、祇園祭りでたくさん出るゴミですよね。はい、やっぱり屋台がたくさん出るので、はい、まあ、そういった中で京都を、まあ、綺麗な街にしようという活動ですね、うん。はい、取り組みさせていただきました。
その活動と、はい、ミスアースの活動がリンクしているってことなんですか。
そうですね。まあ、先ほども言ったように、その、皆さんの地球環境保全に対する意識を促進するっていうことなので、うんうん、自らこう、活動していって、ゴミを減らしましょうであったりとか、うん、そうです、幅広い活動ですね、はい、その一環としてゴミゼロ大作戦には参加しました。
なるほど、
はい、
いや僕が気になったのは大山さんが、
はい、
なんでこのイベントに関わるようになったのかということなんですけど。
そうですね、もともとは、うん、まあ、私はこれは完全にボランティアで、はい、実はこの活動は完全にボランティアでしてるんですね、
はい、
で今事務局の方が、まあ、十数名いらっしゃるんですけど皆さんボランティアで、うんうんうん、で皆さんそれぞれ自分の事業会社をお持ちなんですね、はいはい、で私も実は、株式会社ファルディックといって、うん、宿泊事業とあとシェアハウス事業をやってる会社 を、うん、をしております、
はい、
でその関係でもともとは仕事の付き合いといいますか、うんうん、取引先の方にお世話になっているのでやりませんかって言われて、あ、じゃあやりますっていう感じでお付き合いで始めたんですね、もともとは、はい、
あ、そうなんですね、
はい、
やってみてどうですか、手応え的には。
手応え、そうですね、まあ、まだ去年が1回目で今年は2回目でちょっとまだまあ、時間もたってあまりなんか具体的には時間がないところもあるんですけれども、はい、やってみてそうですね、本当に勉強になります。ボランティアって、これだけのボリュームの仕事をするっていうのは初めてだったんですね。はい、はい。はい。なので、ボランティアだから、お金もらってないからとか、そんなんではなくて、やりたいっていう気持ちが、この子のため、うん、この子たちのためにやりたい。で、このミスアースジャパンを広めるためにやりたいっていう気持ちが自分の中に芽生えてきたのは、ちょっと正直びっくりしてます。うんうん、本当に付き合いで始めたので、
はい、
ここまで自分も変われるんだなっていうふうなのは、はい、それは実感してますね。
大山さん自身もなんかこう成長されたみたいな、
は
い。
そうですね、はい。
この活動を通じて、例えばどんなことを学ばれました？なんかこういうのは自分にとって役に立ったなみたいな、
はい、役に立ったな、そうですね、例えば、うん、私ミスアースジャパン京都事務局のイベントコーディネーターをしているんですけれども、うん、今回の、今年の京都大会は、
はい、
上七県のカブレン場で行うんですけれども、うん、はいはい、その会場視察であったりとか、うんうんうん、じゃあどういうふうに会場をまず決めて、うんうん、で、どういうふうに集客をして、で、どういうふうなことをしたらみんなが喜んでくれるだろうっていうのを、はい、本当に本質をですね、そのイベントどうしてやるのかっていう、うん、その本質を考えながら、
はい、
場所であったりとか、そういう、そのイベント自体を考えていくっていうことをしたのが、正直初めて、うん、人生で初めてだったんですね。うんうんうん、でそこが本当に私にとっては大きな学びだったとは思います。本質を考えながらイベントを組み立てていくっていうのは。
素晴らしいですね。はい、あ、そうですか。じゃあ、次の、ミスアースのイベントに向けて、今も準備中ということで。
はい、そうですね、はい。はい。
どんなところに今苦労されてますか？
苦労ですか、うん、そうですね。うん、まあ、苦労ではないんですけれども、うん、このように告知をさせていただいているので、うん、もっと多くの女の子たちが、ミスアースジャパン京都に関心を持って、うん、私も参加してみようかなって思ってくれる子が増えればいいなって思ってます。
うんうんうん、
で、まあ、それが一つ。で、もう一つは、はい、ミスコンって古いんじゃないっていう風習が、うん、あるんですね。
ほうほう。
で、それを脱却したいなと。
ほうほう。
はい。もう、ミスコンって、
うん、
ミスコンやってんのって言われることが実はあるんですけど、
う
ん、いやいや、そうじゃないんだよと。これは地球環境をこんなにビッグな、こう、背景としては、こんなのがあってねって話をすると、うんうん、あ、そうなんだ、みたいな。なので、二つ目としては、うん、まあ、苦労ではないですけれども、はい、知っていただく。
はい。
っていうことをもうちょっと頑張りたいなっていうふうに思ってます。
具体的な方法とかそういうのはなんかイメージされてるんですか？広報活動というか告知手段といいますか、はい、
そうですね、あの、うん、ホームページありますので、うん、まずそのホームページからあのをご覧になっていただきたいなと思うんですが、うん、あとは、まあ、インスタグラムですね、うん、インスタグラムで写真を何枚かアップしてます。去年の様子であったりとか、うん、日本大会の様子をアップしてますので、ぜひ、うん、あのチェックしてみていただきたいなと思ってます。
わかりました、はい、ラジオをお聞きの皆さんになんか、はい、これは私から伝えたいというような、 なんか思いとかメッセージがあればぜひお聞かせください。
はい、まあ、まず、参加して いただく女の子たち、うん、ぜひぜひね、ちょっとまあ臆病になってしまうこともあると思うんですけれども、ぜひ勇気を持って、うん、ご参加してほしいなと思ってます、う
ん、はい、その参加のまあ、エントリーの条件とかはどんな感じなんですか？
はい、エントリーはですね、まず身長の制限がありまして、165センチ以上ですね、うん、であとは18歳から26歳までの女の子となります、
うんうん、はい、
はい、
未婚であることとか、
あ、そうですね、未婚で、はい、あることも条件ですね。
具体的にどんなトレーニングを受けるんですかね、うん、
はい、
彼女たちは。
あ、はい、先ほどもちょっと軽く言ったんですけれども、うん、まずウォーキングですね、うん、ウォーキングとポージング、うんうん、これ結構重要なポイントになってくるかなと思うんですけれども、うんうん、まあ、ビューティートレーニングですね、はい、でその他にはメイクのレッスンであったりとか、うん、あとはその京都を代表するわけなので、うん、まあ、京都の文化を知る体験であったりとか、はい、あとはそうですね、まあ、本当に美しい女性になるためのレッスンっていうのを、うん、内面からも美しくなるためのレッスンっていうのを、計画企画しております。
じゃあ例えば女子大生の方が就職活動の、はい、なんかもう準備のためにこのトレーニングを、まあ、受けて、はい、あわよくば、ね、はい、ミスアースになって、
はい、
でもその就活をするその準備として、まあ、姿勢が良くなるとか、はい、ウォーキングが良くなるとか、はい、第一印象が良くなるとか、そういう経験もできるわけですね、
はい、そうですね、本当にその、うん、チャンスだと思いますね。もう見た目からもう本当に輝いて、うん、自分に自信を持つことによって内面から本当に輝きが出るんですね、うん、過去の子たちが本当に出てたので、
うん、オーラが変わってくるみたいな。
もうオーラが違うんですよね。
あ、そうですか。
だからこう目と目を見て話すってあったりとか、うん、まあ、例えば面接のタイミングでそういうのがあると思うんですけども、うんうん、その時にはやっぱりいい印象を与えれるんじゃないかなというふうに思います、
う
ん、
そうですか、はい、じゃあ楽しみですね。
そうですね、はい、はい、
ありがとうございました、はい、そろそろお時間に、
はい
はい、なりました。
ありがとうございます、
はい、今週のお相手は、アンディ・スガンと、ゲストは
大山彩でした、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
また来週この時間でお会いしましょう。この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたしました。